今日はステージ武器の4章10節から17節までです。出エジプト記4章10節から17節。モーセは主に申し上げた。ああ主よ、私は言葉の人ではありません。以前からそうでしたし、あなたがしもべに語られてからもそうです。私は口が重く舌が重いのです。主は彼に仰せられた。誰が人に口をつけたのか、誰が押しにしたり耳しいにしたり、あるいは目を開けたり盲目にしたりするのか。それはこの私主ではないか。さあ行け、私があなたの口と共にあってあなたの言うべきことを教えよう。すると申し上げた。ああ主よ、どうか他の人を使わせてください。すると主の怒りがモーセに向かって燃え上がり、こう仰せられた。あなたの兄レビ人アロンがいるではないか。私は彼がよく話すことを知っている。今彼はあなたに会いに出てきている。あなたに会えば心から喜ぼう。あなたが彼に語り、その口に言葉を置くなら、私はあなたの口と共にあり、彼の口と共にあって、あなた方のなすべきことを教えよう。彼があなたに代わって民に語るなら、彼はあなたの口の代わりとなり、あなたは彼に対して神の代わりとなる。あなたはこの杖を手に取り、これで印を行わなければならない。アーメン。モーセはですね、幾度か神様が現れて以来、神様に対して、なんとか、自分が行くことを避けよう避けようとしている節がありましたね。最初にモーセが神に申し上げたのは、私は一体何者でパロの元に行ってイスラエル人を救い出さなければならないのでしょうと言いました。しかし神様はそこで私はあなたと共にいると、私はあなたの語るべき言葉を授けると今日の箇所で言いましたね。また神様はモーセのお名前は何て答えればよいでしょうかという、そういう質問にも神様、私はある、私は存在する、今ここに存在して、そしてモーセがどこに行っても、またいつどこに置いても、私はある、存在するという、その名前を神様は明らかにされました。そればかりでなく、神様はイスラエル人は、このモーセに従うだろう、でそしてエジプト人は、まあ、最初は従わないけど心は固くなにして、これこれこういう風にするだろうと、そこまで神様はですね、先々のことを明確に申し上げました。さらにモーセはですね、いやでもそれでも私は、彼ら私の声に耳を貸さないでしょうと、ね、モーセはよっぽど自信がないんですね。そこで神様は昨日の箇所では印を与えました。モーセの手で印をなす技を授けました。でそれで今日のところでモーセは何を申し上げたかというと、まあ、モーセの本心ですね。モーセが一節で 彼らは私のことを信じないでしょう、声に耳を傾けないでしょうという、その根拠がこの十節です。モーセは言葉の人ではありませんと告白します。前からそうでしたし、また今も語られてからもそう、私は口が重く舌が重いのです。言葉が回る人ではない、ね、あの使徒行伝の方では、使徒の7章22節では、モーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも技にも力がありましたと書いてるんですけども、ね、言葉にも技にも力があるモーセのはずが、なんでこの時口が重く舌が回らないんでしょうか。それはモーセはかつては言葉にも技にも力があったかもしれませんが、ね、モーセはエジプトの学問を教え込まれた時はそうでしたが、しかしもはやそうした人間的な力技はもはや衰え果ててしまい、また彼自身のその過去のトラウマといいますか、イスラエル人に40年前拒否されたあの出来事がよっぽど、まあ、ショックだったんでしょう。彼はもはや言葉の人ではなくなってしまいました。で、それでモーセ自身はもう本当に自信もなくしてしまい、それでもそこを神様が召し出されたから、こんなに彼は弱気になっているわけです。そこで主は答えられます。11節、誰が人に口をつけたのか、誰が推しにしたり耳しりにしたり、あるいは目を開けたり盲目にしたりするのか、それはこの私、主ではないか。主は人の体を支配されます。そしてモーセ自身もですね、この直前に自分の手が雷病になって、そしてそれを再び手に入れればその雷病が癒されるという、神様そこまで鮮やかに人を病に落とし、人を汚れさせ、人をそこから清め、人を病から癒す、そこまで人の体を支配しておられる主なんですよ。モーセ自身、そのこの言葉を語る直前にその体でもってそれを体験したわけですけども、しかしモーセ自身言葉の人ではないということ、よっぽど長い間ですね、やはり人のその固定概念は強いものでして、つい思わずそういうことを言ってしまうんです。それに対して主は、私は人の体をも支配するものだ、言葉をのないものに言葉を授け、また目の見えないものの目を開けたり、あるいは盲目にしたりする、だから行きなさい、私があなたの口と共にある、そしてあなたの言うべきことを教えようと神様はおっしゃいます。で、その次のモーセの言葉によってですね、主の怒りがモーセに燃え上がります。モーセはこの後に及んではなお、ああ主よ、どうか他の人を使わせてくださいと言います。モーセは徹底的に謙虚な人であるんですけど、しかしこの後に及んでモーセがこのことを言うのは、これはもはや謙虚ではなく愚かになります。なぜなら神様はすでに私があなたと共にいると伝えました。神ご自身の名前も伝えました。神はあるというもの、相手あるもの、今皆さんの前にもあるものですし、皆さんの成り立ちもご存知ですし、そして皆さんがこれからなすべきこと、またその前に控えている災い、そしてそこから救い出す道、そこさえも主はご存知のお方です。そのあるものであることを拒否し、また共におられるということも拒否し、また神ご自身がモーセに未来のことを事細かく、これこれこうなったらこうなると示したのにもかかわらず、モーセはそれに対しても、いやそうはならないでしょうというようなことを一節で答えましたし、神様が印を授けても 神様が印を授けてもなおモーセが私は言葉の人ではないありませんと拒否し、それに対しても神様が私が言葉を授ける、人の体を支配し人の言葉を支配し、そのようなものであると言ったにもかかわらず、それでもなおモーセは拒否したんですね。これは謙遜ではありません。偽りの謙遜というものがあります。主がここまで徹底的に印まで示して、また言葉を授けるとまで言って、私はあるとまで言ったにもかかわらず、それでも私は行きませんと拒否するのであれば、主の怒りが燃え上がるんです。主は代わりにですね、アロン、あの言葉巧みなモーセの兄アロンの口を用いることにします。そして結局このアロンがですね、モーセの口となって、そしてパロの前に出て、またイスラエル人の前に出て、モーセの代弁者として語ることになり、またあの杖で奇跡を行う時もモーセの手によってではなく、モーセの手からアロンの手にその杖を移して、そしてモーセがアロンに命じるんですね。その杖をあの地に投げなさいとか、あるいはその杖をナイルに差し伸べなさいとか。ですからモーセ自身がエジプトに対して、あるいはイスラエル人に対して神の代わりとなり、そしてアロンがその預言者の代わりとなることになります。神様はあるというお方です。ありてあるお方。そして皆さん一人一人の成り立ちをご存知です。皆さんが赤ちゃんだった時も、母の胎の中にいた時も、そして皆さんが暗闇の中にいた時でも、主は皆さんをご覧になられておりて、そして皆さん自身の成り立ちをご存知でした。だから皆さんの傷ついた道も主は決め尽くして、そしてそれをそこから常しえの道へと導かれることもおできになります。神様はですね、この弱い、本当に弱気なモーセを用いられました。なぜ神様は人のその力強い時期、モーセが壮年期だった、あの力も気力も満ちている時期を用いられず、この老年になって自信も失ってしまったモーセを用いたんでしょうか。それは神様はあえてこの世の取るに足りないもの、この世の弱いものを選ばれるんです。それが神様のやり方です。皆さん自身がですね、私はこれができる、私があれができると主張しているうちでは、神様は用いられることはまずありません。第一コリントの手紙の1章26節からお読みしたいと思います。第一コリントの1章の26節から31節までですね。兄弟たち、あなた方の飯のことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるために、この世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。 キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。まさしく誇る者は主にあって誇れと書かれている通りになるためです。アーメン。主はですね、あえて弱い者を用いられます。それはこの世の知者を、強い者を恥ずかしめるためですね。ことは人間の力によってではなく、神様の力によってのみ行われることを世が知るためです。神の御業が行われるのは人間の力技、人間の思いによってではなく、ただ神様の知恵によって、神様のやり方によってです。そしてその神様の方法は人の目には愚かに映ります。しかし神の愚かさは人よりも賢いんです。神の弱さは人よりも強いんです。それで神様の御業がなされた時、人は思うでしょう、これ人間技ではない、ただ神様が働かれたからそのことができるんだと。人はただ神様の憐れみによってでなければ、ただ神様の御業の働きによってでなければ立つことはできません。神様の支配のうちに皆さんはあります。人は何かとですね、私はこれは私の技でやったんだ、今持っているこの地位、今持っているこのお金、この財力、このパワーは私のが持っていて当然のものだ、私のものだと人は思いがちですが、しかしあいにく皆様ですね、いろいろな偶然の上にやっと成り立っているに過ぎないことを忘れてはなりません。皆さんが今こうしてここでこの国で生きて生活できているのは、本当にそれもまた偶然、神様の一息で吹き飛んで、すぐにでも吹き飛んでしまうような危ういところにあるということを忘れてはなりません。傲慢になってはなりません。神様はへりくだる者と共におられます。神様はあえて身分の低いものを選ばれました。それは強いもの、知恵あるものを恥ずかしめるためです。もし皆さん自身が強いもの、知恵あるものの立場に立つのであれば、皆さんは恥ずかしめられてしまいます。どうか皆さん自身はへりくだって、そして主の御前にしっかりと従順になり、柔和な心でもって主の御前に出ているのであれば、モーセのように神様を用いてくださいます。ヨセフもそうでしたね。平和の子、柔和のものは血を相続するんです。ということは柔和でないものは血を相続できないんだよということです。私たちは主の御前にへり下って、そして日々生徒たちと共に平和に共にこの主の歩みを成していく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。モーセは言葉にも技にもかつては力がありました。思い上がっておりました。しかし主はそれをひっくり返されて、もはや自信もなく若さもなく、もう人生も追い先が少ない、そのようなモーセを召し出されました。なぜなら人の力、人の知恵を恥ずかしめるためです。モーセは言葉の人ではありませんでした。でも歴史上で最も偉大な部類に入る人となりました。指導者となりました。誠にそれは神業です。人間の業によるものではありません。私たちは今この ところにおいて、本当に多くの奇跡の上に今この生活が成り立っております。誠に転生業界の歩みを見るに、いつ滅んでもおかしくはない状況を、主よ、あなたはあの時もこの時も守ってしっかりと存続させてくださいました。それへ私たちはどうして怒り高ぶることができるでしょう。この転生教会の成り立ちをどうして人間技にすることができるでしょうか。主よ、ただあなたが成してくださったからです。今こうして成り立っているのはただあなたの憐れみのゆえです。それをいつも忘れることなく、この転生教会の歩みを続けていく生徒たちであり、また生徒たち一人一人も本当に今の生活、今こうして食べていけるのは、この国に存続できているのは、誠にあなたの憐れみによるということを日々忘れず、日々へりくだって共に兄弟姉妹と交わり、共にあなたを礼拝する私たちでありますように。この新しい一日をどうか祝福し、あなたにある歩みのうちに、主よ、いつでも私たちを導いてください。右にも左にもそれることなく、あの人この人を見るのではなく、ただ主イエスキリスト、このお方のみを見続けて、この一日を歩みますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。